とにかく
合うストロングゼロ
プラス
飲みたい
いや
ホリエモンさっきの本に戻るけど、まあ貯金と我慢っていうのは同じことなんだって。
ああ、なるほど。
うん。だからその貯金っていうのは本当そのなんていうの、結局これってその銀行がさ、まあリュウコ前言ってたけどさ、うん、あの要は運用するためのお金が欲しいから元手が必要で。でそれをするために昔あのその銀行にお金を預けてくださいっていうさ、
うん、
あのそのもう国を挙げてやってたんだって日本で、
うん、
で結局それは何に使ったかっていうとあの戦争中に軍資金を集めるためにあの国民の皆さん貯蓄しましょうっていうのをやって貯蓄をしだしたっていうところから来てるらしいね、
うん、ああそうだね、
うん、
ちなみに結構今の人たちは知らないけど、うん、国はね何回もね実は国民の財産を取り上げてるからね。
ああ。
だから今では信じられないかもしれないけど、例えば、各家庭から勝手に10万円資産を、
うん、
あの徴収しますっていうようなことを平然で今までやってきてるから。結構そのなんかね今はそういうことしないからね、なんかこう日本っていう国をすごい信用してる部分は特にあの高齢者の方とか信用してる方多いかもしれないけど、うん、まあそういうことを平気でやってきてるような国なんで、あの全然安心はできないんだよね実は。
あ
おまけにちょっと話ずれるかもしれないけど、昔さ戦争でさ、あの東京大空襲っていうのがあったじゃん。で、あの時にね、その、ものすごい多くの民間人が犠牲になったわけよ。
うん、
それは、なぜ犠牲になったかっていうと、そもそも、アメリカは、あの、空襲を起こす前にビラを配ってたんだ
よ。うん、
上空からビラを撒いて、
うん、
いつ、その、空襲を行うかっていうのを、宣明してたの。
うん
でその時に国が取った政策は何かっていうと、
うん、
国民にそのビラを見つけたら集めてそれをお役人に渡してくれっていう命令したわけよ。
ほう
でそれは何かっていうと、うん、つまりそのビラは偽物、
うん、
嘘だったら信じちゃダメだっていうことを植え付けたわけそこで、
うんうんうん、
がアメリカのテーマだ。
ああなるほどね。
でその時にその国が何をその代わりに教えたかっていうと、
うん、
とにかく火事になったらその火事を消すことを何よりも最優先にするべきだっていう教え込んだわけ、民間人。でその結果何が起きたかっていうと、
うん、
実際にアメリカは空襲を行ったわけ、
うんうん、
でその時に民間人は国に教えられた通り、
うん、
火消しに回ったわけよ、
うん、
その結果どうなったかっていうと大勢の人死んだのそれによって
それ何したかったのね国はね。それで殺したかったのかな。
そうつまり何をしたかったかっていうと、
うん、
例えば民間人が本当にそれを信じてっていうかその事実を知って、うん、あの移動するとやっぱり 大混乱になるわけだ。
あ
でそうするとやっぱり国としては統制が取れなくなるし困ってしまうよね。
はいはいはい。
だから国の考え方としては国民が犠牲になってでもつまり命を失ってでも、
うん、
その日本っていう国を維持することを選んだわけだ。
ああ。
余計なそういうなんていうの、その逃げたりとかせずに普段通りに生活してそこにいさせることを選んだわけよ。一応に。
うん、
でそういうこと平気でやってくるわけ。
ああ、いやちょっとその話 しちゃうとさ、俺もちょっとヒートアップしちゃうんだけどさ、ちょっと話脱線するんだけど、ちょっとなんか最近あのすごいあのなんだ割とその政治学者の人でさ、白井聡さんっていう人知らない？
わかんない。ごめん。
まあ、あのまだ40代ぐらいの人かな。なんだけど、その人が、あの、なんていうか、 なんか永続敗戦論っていう本で有名になったんだけど、それは何かっていうと、まあ戦争っていうのは一応終わったじゃん。で、あれはなんかその一応終わったとは言ってるけど、まだそのなんていうの、本当にその負けたっていうことを日本はまだ受け入れてなくて、で、その、なんていうかな、結局その負けたことによって、まあ、日本のその悪い部分はなんか変わってないっていうようなことをさ、まあ、簡単に書いてあるんだけど、で、だから俺、まあ、読んでないんだけどさ、俺、その本はね。で、その人が、またなんか、新しい本を出して、なんかその、なんか国体論とかいう本を出したのよ。で、その国体っていうのは何かっていうと、実はそれは日本が戦争に、傾いた時に、国がさ、まあ簡単に言うと文科省か、文部省か、が、から作った、まあ、一つのフィクションみたいな。で、それは何かっていうと、日本は、その天皇を、まあ、トップとした、トップというか、まあ、まあ、父親みたいな風にした、家族であるっていうね、教えを、まあ、作ったのよ。で、それを、まあ、学校とかでもちゃんと、教えなさいっていうので、その文部省がなんかね、国体の本義っていう本を作って、もうばらまいたわけ、国中に。で、それは、まあ、一回その終戦で、そういうのがなくなったかと思いきや、今も実はそれは残った。
あ、そうなんだ。
うん。だから、そのなんていうの、日本のその制度とかそういうまあ、考え方っていうのは、戦前も戦後も変わってないよと。
ああ。
いうことをさ、書いてて。だから結局その、大元のシステムって変わってないから、日本がその、ね、まあ、時代に取り残されてるみたいなところは、結局そういうところに繋がってくんじゃないかなと思って、最近俺思っててさ。
ああ、なるほどね。
うん。だから、負けて、確かにその、軍国主義じゃなくなったけどさ、で民主的になったけどとはいえ、いまだにね、この部分は、やっぱ天皇を中心とするこう、みんな家族だみたいな。だから、さっきの言う、こう、均一的な、ね、個人が、突出するのを良しとしないみたいな、世の中っていうのは、もうそっから来てんじゃないかなと思って。
ああ、そうだね。
そう。最近もうね、そういう風に、思うようになったんだよね。
やっぱりそういう考え方はすごく強いと思うよね。今のほら、その政治活動、そのほら、間接的にいろいろ話とか見てたりとかしてもさ、やっぱり色濃くそういうの受け継いでるよね、未だに。
そうだね。
あまりその突出するようなことを良しとしないじゃん。
そう。
結局、なんかね、その若者が政治離れしてるっていう、政治に関心を持てないっていうか、なんかやっぱりそういうところがあるのかなと思ってて。つまり若い人たちの感覚と、前時代のその考え方っていうののズレがかなり離れすぎちゃってるのかなと思って。
そうそうそうそう。で、で、ちょっと一個補足しとかないといけないのは、さっきのその、国体っていうのは確かにその、天皇中心で、天皇がトップっていうのは今、変わったけど、あくまでその、今までは国家のね、最高指導者みたいな、だったのが、ただのその象徴みたいな感じになって、力を失われてはいるんだけど、じゃあそこの、今までの天皇のあった位置に、じゃあ今何が来てるかと、その、形自体は変わってないっていうふうに言ってて、その人は。でそこに何が来たかっていうと、アメリカになったんだって。
ああ、なるほど。
ああ
。さっき言ったその、ほら、日本の法律、戦後の法律っていうのも全部ね、要は、アメリカに都合がいいように作り変えられたものだから。
そうそう。
そう あまりね、実感はないかもしれないけど、すごい実は日本にとってものすごい不利で、
うん、
アメリカにめちゃくちゃ有利な今法律になってるから、それをね、未だになんかこう、なんていうの、昔の法律はやっぱり素晴らしいんだみたいにさ言ってるけど、実はそこに、あの、そこの本質的な部分に気づいてなかったりとかするんだよね。
そうそうそうそう、だからもうそれはまあ当たり前のようなこととしてみんな思っちゃってる、
うん、
で、そう意識しないでいるっていうのは、もう昔からその日本っていうのはなんかそのトップにそのなんかね、天皇だったりしてみんな一緒っていうのにもう慣れちゃってるから、うん、
ああなるほど、
うん、でそれがそのままトップが変わっただけで、今までと同じようにそのまあ意識せずに、あの、そのままの考え方がね、続いてるみたいな、そういうのをね書いてるんです、その人は。
ああ、なるほど、ね、
そう、まあまあ達成しちゃいましたけど、
まあまあ
まあまあ、
これ、ね、違和感感じる部分っていうのはあって、まあ今話した中でもやっぱり揺れを感じる部分があってさ、例えばなんだけど、うん、最近やっぱり強く感じるのが、まあ、ある人がさ、
うん、
その、テレビっていうのは、
うん、
国民の洗脳するためのものだっていうふうに、まあ、言ってるわけ。で、テレビションっていうのは、もともと、なぜその生まれたかっていうと、それは、実はその娯楽っていうイメージがものすごい国民には強いかもしれないけど、うん、まあ、もちろん娯楽もあるんだけど、娯楽を通して何を実は国民に植え付けたいかっていうと、やっぱ一つの考えなんだね。
ああ、はいはいはい。
だからつまり、良くも悪くも洗脳機なわけよ。
そうだね。
で、特に最近、やっぱり若い子とかっていうのはテレビ離れが進むって言ってるけど、あれは本当によくわかるっていうか理解できる話で、例えばなんだけど、今あの、日本のさ、いいところみたいな。
ああ、もうさ、もうそう。それ、もう、本当そう思う。
まあ、あれがさ、俺、まあね、浜岡も感じるかもしれないけど、違和感にしか感じてなくて、あのさ、別にさ、日本だけじゃなくたって、その国ごとにそれぞれの文化があって、それぞれのいいところも、まあ悪いところもあるわけだ。でさ、なんかさ、すっごい取り立ててさ、日本のここはいいみたいなことを言ってるけどさ、実は、意外とそれはさ、いいところばかりをさ、チョイスしてるだけであって。
そうそうそうそう。
それって本当にただの洗脳だなって思うんだよね。
そうそう、それがまさにさっきね、ホリエモンの本で出てきた、あの、N 人材なんだよね。そのネーションっていう、国っていう幻想にまだ囚われてる人。
ああ、なるほどね。
うん。
だからなんかそれを見るたびにね、なんかね、違和感しか感じないんだよね。
わかる。だって一方でさ、ほら、中国とかさ、韓国をそのディスるようなさ、あの本とかすごいいっぱいあるじゃん。
そうだね。
それも同じだよ、本当。
ああ、確かに。
うん。中国なんかさ、あ、ごめんね。
はい。
いや、本当、この前ね、ガイアと行ってきたけど、やっぱりもう、なんていうの、もう、完全に進んでるよ、本当。
いや、
全体的に。
なんかね、やっぱり、例えばその自分の父親世代の人たちの口から出てくる言葉って、やっぱ中国人をバカにしたような言葉ってよく出てくるの。
ああ。
なんかまあその文化的には、成熟し始めてるかもしれないけど、いやまだまだモラルがないとかなんかまあ言うんだけど、でもさ、ぶっちゃけさ、もう負けてるじゃん。
うん。
いろんな側面で。
ああ、
経済的にも負けてるし、
国
力も負けてるし、ああ、だからそれをなんか認められないっていうのが、もう言っちゃ悪いけどまさに老害だなと思っちゃう。
ああ、そうそうそうそう。うん。
だからそのテレビ番組でも日本はこういうところが素晴らしいとか、海外の人が日本をこういうところを褒めてるとか、改めて日本の価値をなんかその再確認するみたいな大義名分を振りかざすけどさ、
うん、
もう余計なお世話だと思うよ、本当に。
うん。
そんなさ、自分のさ、日本のいいところなんてさ、自分がさ、ね、 自分で意識して自分で確認するものであって、そんなテレビでさ、ここが日本は実はすごいんだなって言われたってさ、
うん、
な
ん
かそれがなんだっていうふうにやっぱり思っちゃうね。
いや本当だよ。
そういうなんかね、緩い考えに縛られ縛るようなことをしないでほしいなと思うんだよね。
そう、だから俺はやっぱね、ちょっとホリエモンの本を読んで、まあちょっとハッとしたね。
うん、
ああ確かに洗脳されたかもしれないと。
あ、思ってる以上で、うん、またね、話を掘り返して申し訳ないんだけど、
うん、
好きじゃん主婦って、バカみたいなテレビ番組が好きじゃん。
もうさ、はい、なんであんなさドラマとか好きなのあれ。
そう、まって本当ね、本当にそのね、受注にハマってるんだよ、まんまと。だからこそ結局世の中の企業っていうのは女性をターゲットにやっぱり物を消費させるわけよ。
あ、
雑誌とかもそうだし、服もそうだし、食べ物もそうだし、もう全部そう、もう女性に向けて女性を狙って攻撃していくわけよ。
あ、
だから早くね、そういうことにやっぱり気づいた方がいいと思うよ。
うーん、
まあそれは価値観のね問題だって言われたら、それだ、もうそれで話終わっちゃうんだけど、でも改めてね、これだけね、いろんな、なんていうの、ものを選択できる世の中になったんだから、その確率的なさ、その選択だけする必要なんて全くないんだよね。
うん、いや本当だから、なんていうの、まあ自分の子供とかはね、ま、入れたくないね、あの F 中学には。あえてこんだけ話しててさ、やね、入れたらもう何だったなってなっちゃうから。
いやもうね、まあ、あの来年、まあ、第一子を授かるんだけど。
おお、おめでとう。
ありがとう、まあ、絶対、はい、F には入れたくない。絶対
嫌
だ。
F はやばいよね、本当。
だって、時代に合ってないの
よ。合ってない、そうそう。いや、それは確かに先生とかさ、一人一人見たら、まあ、真面目でね、すごい優秀で頑張ってる人が多いと思うんだけど、もうなんかその、なんていうの、考え方とかね、その個性を潰すみたいなさ、そういうのはちょっとね、確かに良くないと思う。うん、
まあ、そういった意味でね、さっきの本にもまあ全部書いてあることかもしれないけど、ものすごい自分たちが意識する以上に世の中っていうのは、まあ国っていうのはもともと洗脳だから、それはしょうがないんだよ。やっぱり、うん、みんながバラバラになったら国っていうのはまとまらなくなるから、
うん、
だから確率的に人を国にして、
うん、
ここに洗脳して、それに合うように、それにしたいっていうのは日本の考え方だから、それはまあ仕方ないことなんだよ。うん、でも改めて考え直すと、今はそうじゃ、そういう世の中じゃないんだよっていうのを意識すれば、またこうね、見方も変わってくるというか。
うん、そうそうそうそう。
そういう意味で俺はすごい、こう今の若い子たちって好きなんだよね。
え？
あの、結構不揃いじゃん。ものすごくさ、
あ、
なんかこう、今までの考え方と違う。
ああ、やっぱ違うんだ。
うん、あ、そういう部分ではすごい刺激を受けるしさ、いいところもあるし、悪いところもあるし。
ああ、
うん。もちろん今、そのいいところばっかりやけど、悪いところももちろんやっぱりあって、もう、なんていうの、礼節、
うん、
っていうのが、今の若い子っていうのはやっぱり、あんまりないんだよね。
そうだね。
例えば、もうこれはもう当たり前のことなんだけど、まあ今住んでるね、
うん、
マンションで、挨拶をするわけよ。
うん、
あ、そうすると、挨拶したにも関わらず、それすら無視する若い子っているの。
あ、マジで？
それって、なんかその自由だから確かにいいんだよ。別にその人の自由で、うん、挨拶されたけど挨拶を返さないっていうのはその人の自由だから、
うん。
それを 攻める権威はないのは分かんない。でもさ、人間はどこまで行っても集団で生きる生き物で、
うん、
個人のことでは生きれないわけ、
うんうん、
だったらさ、挨拶されたら挨拶返すっていうのはこれはもう基本中の基本になってしまうわけ、残念ながら、
うんうんうん、
人間は言葉でコミュニケーションを取る、
うんうん、
だからそういうところはやっぱり、うん、最低限のコミュニケーションは取るべきかなっていうのは自分の考えだ。
そうだね、俺もまあそう思うだけど、だなんかさ、例えばあのスマホずっといじってるとかさだからホリエモンなんて結構なんか会議中とかもずっとスマホいじってるんだって。
あーらしいね。
でそれってさ、人によってはさ失礼なやつだって思う人もいる、
ね、
いるけど、多分ホリエモンにしたら、いやもう仕事してて、
うん、
別にその自分の何かその、なんていうの、発言が必要じゃない時は、別にやっててもいいじゃんみたいなさ。だから、そう、リュウ君の言うこともすごいわかるんだけど、ちょっとね、その、難しいね、線引きがね。
ああ、そうだね。まあ、時代とともにそういう礼節っていうのの基準も変わってくるからね。
そうそう。
まあ、一概にどれがいいっていうふうには言えないと思うんだけど、なんか、その、若い子のいいところ、悪いところ、その悪いところの話で言うと、うん、そこら辺もちょっと勘違いしてるかなと思って、
あ、
何でも自由にやっていいことが正しいっていうふうに思われがちだけど、でも、あ、俺はあまりそうではないから、あのさっきの話で言うとね、じゃあ国がダメだとか、国っていうものなくなった方がいいとかっていうふうに聞こえるかもしれないけど、まあ、これはあくまで個人の意見として、俺は国っていうものはなくならない方がいいというふうに思ってる。
うん、
なぜかっていうと、結局今までの歴史繰り返して、まあ振り返って見てみると、
うん、
結局、国っていう、国じゃなくてもね、枠組みっていうものがなくなるとどうなるかっていうと、必ず人間って民法地帯になる、
うん。
で、争いが始まって、で、そういう世の中ってやっぱり住みやすいか住みづらいかっていうと、やっぱり住みづらいと思うんだよね。
うん、
やれば、ある程度のやっぱり、枠組みっていうのは絶対必要になってくるから、その中でどういうふうにやっていくかっていうのはもちろん話し合いをする必要はあって。
うん、
いや、何が何でも自由にやればいいや、好き勝手やればいいやっていうのとはちょっと違うかなっていうふうに思います。
はいはいはい、
はい。さっきも、会議中にね、スマホをいじれるべきか、いじっちゃいけないべきかっていうのは、まあすごい難しい問題で、一概にそれがいいとか悪いとかっていうことは言えないけど、
うん、
そこはなんか勘違いしちゃいけないのかなって自分なりには思う。
あ、
うん、
やっぱね、俺とかさ、家でよくスマホいじってんだけどさ、すごい言われるのよ、奥さんに。やめてみたいな。
ずっといじってること
か。そう。
ああ。
まあ、そう言う人の気持ちもわかるし、
うん、
ね。別にこっちもその、じゃあ何、なんか、ね、何をやってるか見えて、例えば勉強してたとしたらスマホでさ、
ああ
じゃない、なんかノート広げて教科書広げて勉強してたら、あ、勉強してるなって分かったら何を言わないのかとかさ。
ああ、確かにそうだね。
そして何やってるか分かんないからなんか遊んでるように見えるとかさ、そういうのもあると思うんだけど、そうそう。
そこら辺は例えば、あの浜岡はさ、これからまあ子供がどんどん成長していって、
うん、
それこそいつかさ自分のさパソコン欲しがったりとかさ、
うん、
スマホ、まあその時スマホかどうか知らないけど欲しがったりするようになったら、まあそういう可能性って出てくるわけじゃん、
うん、
ずっといじってるとかさ、
うん、
そこら辺はどういうふうに考えてる？
ああ、まあなんだろうね、あの、うん、自分で自発的になんかそのパソコンと関わってるんだったらやらせてるかな。ただ今とか結構 YouTube をさ一方的にずっと見せたりとか、そんな何、受け身でずっと見るみたいな関わりだったらちょっとそれはやめさせるみたいな。
あ、なるほどね、
うん、なんか主体的にこうキーボード打ったりとかさ、なんかやってんだったら別にそれはそれで、なんていうの、その、うん、まあいいことかなと思ってるんだけどね。 うん、いやなんかまた真面目な話になっちゃったけどいや
だからそのホリエモンの本を見てすごいなっていうふうに思う。まあそのリスナーの方もホリエモンの本見たことない人もたくさんいると思うんだけど、うん、まあすごい実はおすすめでホリエモンの本は。
あ
その理由としては別にその今の考え方をその植え付けるとかそういう意図があって進めてるわけではなくて、単純に読み物としてそのホリエモンの本って読みやすいんだよね。
読みやすい、
うん、
すぐ読み終わる。
うん、言葉のチョイスとかも難しくないから、うん、それはあえてそういうふうにしてるんだと思うんだよ。
そうだね。
だからホリエモンぐらいの人だったら難しく書こうと思えばいくらでも難しく書けると思うんだけど、やっぱりそういうことって多くの人に理解してもらわなければ本として意味がないから、
うん、
だから読み物としてもすごく読みやすいし読んでて面白いから、だからぜひ読んでほしいなと思う。
そう、しかも、うん、そうだね、うん、
あ、ごめん。で、読んだ結果、いや、自分の考えとは違うなと思えば、まあ、それはもうそれでいいと思うし。
そうだね。
無理やりね、そんな、信じてもいない人の意見を鵜呑みにする必要なんて全くないからさ。
なんかあれだね。いや、でもね、まあ、俺もそう、押し付ける気は全然ないんだけど、ホリエモンの考えを受け入れるか受け入れないかで、そのやっぱ今の、この、これからの時代に、で、ちゃんと生き残っていけるか、取り残されるかっていうのが、踏み絵になりそうな感じするね。
ああ、そうだね、うん。
いや、完全にその、同意して、例えばホリエモンなんてその家に住んでないらしいんだけどさ、家がないって言ってて。
あ、そうなんだ。
あの、ホテルを、もう転々としてんだって。
あ、じゃあ、一応住所不定なんだ。
住所は不定だけど、一応まあ、戸籍はなんか日本みたいな。あれ、北海道にあってたかな。
あ、住所は。
うん。
あ、一応じゃあ、住所の登録はしてるんだ。
してる。まあ、さすがに多分そうしない、法律上、そうなのかもしんないけど。でも本当なんか、ホリエモンのその、ね、メルマガとか見るとさ、すごいんだよ、なんか。本当、ま、一週間のうちにさ、何カ国とかも行ってたりしてるのね。
ああ、すごいね。
今日、なんかハワイに行って、ハワイからなんかカナダに行って、カナダから韓国に行って、韓国から北海道行ってみたいな。すごいね、ほ
ん
と、確かにほんと多動なんだよね。
すごいね。
そう。だからといって、そのまま真似するのだったらなかなか難しいと思うけど、
うん。
で、やっぱりその何、考え方とかさ、
うん、
ね、ある程度そういう思ったことを実行するとか、そういうのっていうのはやっぱり、それなりに、あの、自分やっていかないと、
うん、
このね、変化の激しい時代にね、残されちゃうんじゃないかなっていう感じはするかね。
うん。
うん、そうそうそうそう。
そうだね、やっぱりこれからどんどんどんどんね、時代も変わっていって、今よりも、ねえ、その、時代だけじゃなくて、その環境の変化もやっぱり最近すごいなと思うんだよ。まあ、その、地球の環境の変化っていうのはやっぱ早いなと思うんだ。天候とかもそうだし、気候とかもそうだし。
はいはい。
だからそれでもやっぱり人間がね、生き続けていく上では、やっぱりそういう変化に対応するっていうことは、まあ、重要だと思うんだよ。じゃなければ、まあ、結局滅びちゃうわけだから。
そうだね。
生物として、
うん、
諦めてしまったら。
うんうん、
だから、ね、人間として生まれた限りは、まあ、そういったところを追求していくっていうのは重要なんじゃないかなっていうふうに個人的には思う。
そうだね。
自分は関係ないとかってことはないんじゃないかなと思って。
ああ。いやいや。はい。お後がよろしいようでみたいな感じに。
あ、こんな感じで、はい。
いやただちょっとリュウクのね、近況もちょっと聞いてみたかったけど、まあ。
あ、そうだね。
それはまたで。
実は最近、ちょっと浜岡には行ってなかったかもしれないけど、
うん、
あの、 ET ラジオで初めて私一人で収録したんですよ。
え、マジで？
あの、転職について実は語ってて。
マジか。
で、それをこの前ちょっと実はアップしたんで、よかったら。
アップしたの？
あ、アップしたんですよ、実は。
あ、知らなかった。
あ、知らなかった。申し訳なかった
ね。あ、いやいや。
あの、
すごいね。
まあその、いろいろ自分の中で考えてみて、どうしてもその時には、初めてだったけど自分一人でやるべきかなっていうふうに、まあ、結論を出したんで。
ああ。なるほどね。ちょっとそれは、ちょっと一リスナーとして。
なんで、その今言ってたその転職のこととか、まあ、転職だけじゃなくても、その、どういうふうに、あの、これから、まあ、仕事を捉えていくべきかっていうのをちょっと話したんで。
おぉ。すごいね、なんか最近、ね、超なんか、NHK みたいな感じになってる。ちょっと。
ある古い友人が、まあ、ずっと DT ラジオを聞いてくれてんだけど、なんか、最近の DT ラジオは難しくて、ま、
それ誰だか分かっちゃったよ。
分かっちゃった。
あ、聞いてるんだ。
ヒルタイ君
だ。ヒルタイ君か。いやー、ぜひね、ちょっと久しぶりにゲストに出てほしいけど。
あ、ヒルタイ君にも実はオファーかけてて。
おー、マジで。
そう、まあ、その近日中みんなで、あの集まれる機会あったらぜひ誘ってほしいって言われたんで。
あ、ヒルタイ君はちなみにさ、結婚はしたの？
いや、それもちょっと含めていろいろ。
あ、そういうことね。ちょっと。
ずっとね、実はそこはね、その話のネタの中の一つの要素。
ああ、それはちょっと聞きたいな。
ぜひね、その時に、ね、話した方がいいと思う。
そういうことね。
かなり彼もやっぱり昔からね、突拍子もない人生を歩んできてるからね、まあ、面白い話は聞けたよ。
いや、ほんとね、さっきリュウクがちょっと話聞いて、未だに、ね、うちらが高校時代にいた時と変わってないって聞いて、
そうだね、
すごいなと思ったよ。
唯一ネタ話するとすると、まあ変わってないよ、本当に。
ああ。
時代は変わってるのに彼は変わってない。
まあ知らない人のために言うと、あの、ヒルタイ君っていうね、あの、まあ僕らの高校時代の同級生がいるんですけど、まあ一番わかりやすいところで言うとあれだね。自分のチンコをあの7回改造した男っていうね。ああ、そう。
あれ、ある意味あれだからね、仮面ライダーよりも改造してる。
そう。
自分を。
そういうすごい人がいるんですよ。
変人だから。
ああ、でも見た目はすごい純朴そうなね。あの、まあ好青年みたいな感じなんですけど。中身は。
久しぶりに会った時に一番最初に言われたのが、未だに実は敬語で喋ってしまうんですけど、あの、上の下も下の人も変わらず敬語なんて気にしないでくださいって言われて。
確かにそういう意味でも。
どんな注意なんだと思って。
そういう意味でも変わってないね。
変わってない。
確かにずっと敬語なんだよね。
うん、今も敬語だった。
あ、でも果たしてさ、敬ってるかどうかっていうのはまた怪しいんだよ。
でね、なんかね、いろいろ話聞いてて思ったんだけどね、うん、なんかこう 人が好きとかさ、
うん、
こう人のことをさ、尊敬してるみたいなこと言わに、なんかさ、その言葉がさ、悪く言っちゃうと偽善的
に。そう。それはね、高校時代から言われたから、なんか偽善者みたいなね。
なんだろうね。あれ不思議なんでね、昔からそうなんだけど、言ってることは綺麗なのにさ、偽善にしか聞こえない。
そう。そこも含めて変わってないの。
変わってなかった。
変わってない。
うん、なんかどっかで人をバカにしてるような
感覚があるんだ
よ。
いや、絶対バカにしてるでしょ、ずっと敬語とかさ。ね、それは。バカにしてるよ、絶対。
まあ、緊張です。
いや、もし反論があるんだったら、ヒルタイ君、あの、ラジオに出て、ね、反論してください。
じゃあ、あの、ヒルタイ君の回、また、お送りしたいなと。
そうだね。まあでも、あの男の予定が合うかっていうのはちょっと心配なんだけどね。
ああ、まあ、ね、
彼。
まあ、もし、時間が合うとしたら、ちょっとね、今回残念だけど、ぜひ、3人で、 収録してきてほしいなと思って。
3人
年末はどうしてもちょっとそのさっき言ったその子供の関係で、
あ、そういうことね、はいはい、
そう集まれないけど話し切ったら年末あたり大丈夫そうだから、ぜひ、まあ、都合が合うようだったら、
あ、それは絶対会いたいね、
セイゴロとヒルダイクで会ってきて収録してきてほしいよ。
あのチンコがどうなったのかまた見てみたい。
確かにどうだったんだろう、この前会ってみて聞かなかった
けど、あ、まあいやー、そうだね。ぜひそれは実現したいと思います。
まあ、今回はこんな感じでいいんじゃないかな。
こんな感じですね。
うん。
まあ、じゃあお相手は、洗脳が解けた浜岡と、
これからも、洗脳を解いていきたいなと思っているリュウクでした。
はい。では、さようなら。
はい。
はい。